Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真国主レイコと長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス、Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ハッシュタグは、東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。そしてメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など各プラットフォームのフォローボタンからフォローも忘れなく。
はい、ということで先週に引き続き今日はですね、はい、東京のとある場所で公開収録でお届け中でございます。
はい、第2弾よろしくお願いします。
お願いします。わー、ほんとあったかいね、皆さんが、拍手があって、いつもは2人で、
なんか
防音室で、
そうね、防音室なんですよ、もうすごいね、ラジオのね
そうそうそう、あったかいね、やっぱり拍手があったりとか、なんか皆さんの反応とか、
なんかリアクション聞けるから面白い、ちょっ
といいね、
もっとなんかリアクションください
OK! どう？先週のエピソードはどうだった？
でもカオリのなんか新鮮な話が聞けてよかったんじゃない？
うんうん、ね、やっぱり最新だよね、
うん、そう、私たちもね、結構海外は行くけど、それにしても今の Z 世代の意見ってすごく本当国によって違うと思うので、
あ、面白い、
日本でも Z 世代という言葉は先走りしてるけど、うん、あんまりなんかその尊重されてないというか、結局、
うんうんうん、
だからすごく面白かった。
そうだね、
ありがとうございました、
うん、さあ2本目はですね、事前にアンケートをこの目の前にいらっしゃるリスナーの皆様からいただいておりますので、このメッセージをのもとに、
うん、
今日は繰り広げていければと思います。じゃあまずは紹介していこうかな、はい、
なんかちなみにリスナーさん同士の交流の時間とかってあったんですか？あ、話してないんだ。なんか話したらね、面白そうじゃない？
そうだね、うん、終わってからにしようかな一回撮らして、一回撮らして、編集大変になるから、これ一回撮らして、
分かった、ごめんなさい。質問はね、お願いします。
はい、じゃあどれから行こうかな。あ、じゃあちょっと私たちのお話から行こうか。りょう PB さんからいただきました、ありがとうございます。今日、あ、お、いらっしゃいました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもし差し支えなければお名前とニックネームで構わないので、いや、じゃなかったら年齢と職業を教えてください。
あ、はじめまして、りょうと言います。
こんにちは。
こんにちは。
と、職業は普通にグラフィックデザイナー主にやってるんですけど、まあウェブとかももろもろやったりとか、まああんまり、なんていうんですかね、境界線のないデザイナーをやってます。
素晴らしい。
で、ちなみに職場が本当徒歩2分ぐらいで、ここから徒歩2分ぐらいで、
あら、
これは来なければということで、
お、すごい嬉しい、
ありがとうございます。何系のグラフィックデザインやってるんですか？
あ、コーポレートが多いですね、
今。へー、
会社のロゴだったりとか、
あー、なるほど、
そういうのが多いですね。
同世代ですね、私たちと、ね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。メッセージ読ませていただきます。ジャンルは問わないのですが、最近自分の成長を実感した部分やそれにまつわる事柄があれば伺いたいですとのことです。これどういった意図でなんかメッセージを送っていただいたんですか？
あんまり意図ないんですけど、
なかった
純粋にちょっと気になるなという感じで、
純粋に成長した部分、
はい、意外とでもこれ、こういうメッセージいただかなくて、うん、私たちに対する投げかけってあんまりないから新鮮だなと思って読んでいきたいと思いました。ありがとうございます。
成長、でも毎日成長してるよね。
あ、そうだね。
ねえ、何なんかある？成長したなって感じ、
うん、あ、でも本当にそうなんだよね、毎日だと思ってて、うん、本当にくだらないんだけど、うちの母親が、私お母さんと住んでるんだけど、何でも、まあ、めちゃくちゃ元は厳しい母親っていうのは大前提なんだけど、なんかできるようになると、あ、ワンアップっていうのね、ジェニちゃんワンアップとか YDK やればできる子のあれなんだけど、 YDK みたいな、ジェニー YDK って言われるんだけど、この間とかもなんかやっぱ言いたくなるのよ、そうやって褒めてくれるから、
うんうん、
なんか本当くだらないよ、なんか最近さ、東京雨の日タクシーが全然捕まらないの、全然で、お仕事に行くのに特に雨の日だから使いたいじゃん、タクシー捕まりません、うん、で、過去に 2,3 回ここ直近でその場で呼んでも来ないで、 2,30 分待つとか、すごい高額になってしまうみたいなことがあって、うん、よく調べたら、本当くだらないからこんな話なくしたくないんだけど、まあとにかく事前予約をしとけばいいわけよ。でもそれを忘れてて、何回もで、あ、やだ今日雨、あれまだ時間ある、あれ 事前予約しようみたいな感じで、あ、私なんかできるかもみたいな感じで、
無事にね、そう余裕ができたんだよ。
っていうか、まあ失敗を死ぬほどして、もう同じことしたくないってなったんだよ、ね、マジ向こう自分バカだなと思いながらで、呼んでオンタイムに行きましたみたいなさ、家族の会話なんてこんなくだらないじゃん。そしたらワンアップママがワンアップ
ワンアップだね。
そう、ほんとワンアップ、そんな感じ。
いいね、使いやすいね。うん、どっから来たんだそれ。
CM かな、なんかの。
あ、そうなんだ。
なんかの CM ありますよね。
じゃあ使ってこ、
そう CM ですよね。なんかでワンアップみたいな。だから大きな目標とか大きく成長じゃなくて、日々のコツコツの成長していこうみたいな感じで。で
もだ、そのなんか褒め方すごく日本人でも取り入れられそうじゃない。
そうだと思う。
褒めるのが苦手でもさ、うん、ワンアップってちょっと、
あ、ワンアップ、うん、これお友達でもいいかも。
いいじゃない。
落ちのないあれなんだけど、最近はすごい、
だいぶ落ちないね。
そう、ない。でもなんかそういうだから事前に何かこう先回りできるのはすごい増えたなって、いろいろ。
でもやっぱ余裕から来るんじゃない
かもね。うん、うん、そうかもしれない。なんかある、レイコ。
え、なに、
え、これ言ってもいい、あのさっきの、うん、私がレイコのワンアップ
言ってもいいっていう視点でちょっとあんま多分良くないと思うんだけど。
いやいや、まあ、私はレイコがワンアップしたなと思うことがあって、以前のエピソードで、あの、覚えてます、レイコがブランドのさ、ほら、思いとしてあったじゃないですか。その、あの、ポップアップストアとかやってて、気分としてはもう手放してるつもりだけど、やっぱりレイコきっかけでね、マクニシレイコできっかけで始まったブランドではあるから、お客さんの中にはそれはね、レイコに会いに来たとかっていう子もいるわけで、でもレイコはその起業家としてのもちろんプライドもあるし、挑戦もしていきたいから、その悩みのエピソードありましたよね。で、私はいやいや、しょうがないよって、しょうがないんじゃないって、もうそれか全く行かなくしたらっていうのも裏で話してたりとかして、そうじゃないと無理なんじゃないって、って言ったら何したんでしたっけ、今回の浅草でね、今ポップアップ中なんだけど。
その背景を説明すると、すごい、もし来ていただいた方いたら本当にパーソナルに捉えないでほしいんですけど、私の中ではこのアパレルをこうビジネスとして作っていきたいっていう気持ちがすごくあって、なんです、一番インフルエンサーブランドって言われるのが当初すごく私嫌だったんですね。
プライドあるよね。そう、あと始めた時早かったからいなかったんだよ、その時。
そうそう、そう だけど今はもうアマテラスとしてこうメディアさんだったりも捉えてくれるから、あ、私これ成功したんだっていう気持ちでいれるんですけど、こうポップアップとか普段オンラインで販売してるので、ポップアップとかをやるとやっぱり私に会いに来てくれる方とかもいて、商品じゃなくてね。で、そこになんか私はこの自分の持っていきたいブランドの力と、やっぱり私にがいないとじゃないけど、私に対してのその社長として自分のことを思いたいけども、なんだろう、あ、レイコちゃん可愛いとか言われちゃうと、いや私別に可愛い言ってないしみたいな、その女性化が悪いかもしれないんだけど、
プライドがね、ありますから、うん、頑張ってきてるプライドが、
多分そうなんですよ、
それ身を粉にして頑張ってきてますから。
なんかそれが結構難しくて、スイッチをこう自分の中でこう受け入れるというか、その時はその時で対応できるのが多分プロだとは思うんですけど、それでね、なんかコメントが来たりしてたの、それでチプチンってきちゃって、
前のそのエピソードの話の内容ですよね
そう、なんか態度が悪かったとか、いや私わかんない、どうなんだろう、私はその、
う
ん、
そうだから私はもうそれが怖くて、
アイドルとして言ってない
よみたいな、うん、そうだよね、
怖くて、
もう怖くて、あ、もうこんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますってなってるよ、
ってやった方がいい
っていう話だったけど、
私が行かないべきかみたいなのすごい周りにも言われてて、行かない方がいいんじゃないかっていうのは経営者の人たちから言われてたんだけど、私は会社として気になっちゃうから、売上とかもその置き方とかも展示の仕方とかもブランディングのこうスタッフたちが何着てどういう着方をしてるかとか、本当細かいことなんですけど気になっちゃうから行っちゃって、でなんか自分がそう疲れちゃってっていうののなんか繰り返しだったんだけど、今回はいやでも浅草っていう場所で観光客向けのお店を今展開してるんですけど、なんか気になるじゃない、新しい試みだし。
でさあどうする、
私この間ここにお団子全部髪上げて、ここでお団子してニット帽かぶってサングラスかけて、もうなんかラッパーみたいな格好して行ったんです
バレないように行ったわけねしたら
バレなかった
です。バレなかったんだ、ワンアップ
なんかそれは、レイ
コちゃんワンアップ、
成長なのかわかんない、
え、自分成長だよね、うん、ねえねえ、そうだよ、
どうなんだろう、まあ自分が代わりに行こうって思ったっていうプラスの言い方したらそうかもしれないけど、うん、そうだよ、 ね、なんで、うん、まあ私が行きますよって言った日は全然写真も撮るし、
そうだね、
接客もしたいし、接客好きだからね。
そうだね。
でもなんかこう求められてるものっていうのが難しい今、多分ちょうどなんだろう、そのポイントにいるのかなって、ビジネスとしてもアマテラスがその今日その今ラインにいるのかなっていうのをすごい感じてて、その相談とかよくしてるんだよね。
そうだね。だから今トランジションの最中だから、なかなか葛藤は多いと思いますけど、私はグッとこらえて、
でもなんかそれを成長って言っていいのか分かんないから、ちゃんと成長最近したこととして答えると、あのもう本当私の人生今ビジネスのことしか頭にないので、つまらないことしか言えないかもしれないんだけど、でもなんかこう考え方、日々本当に常に私ってもう子供を育ててる気持ちってこうなのかなって、お子さんいらっしゃる方もしかしたらいるかもしれないんですけど、アマテラスをもう自分の子供のように育ててるので、子育ても正解不正解がないじゃないですか。なんかよくある道みたいのはあるけど、正解不正解はないから、本当にでもオリジナルをどんどん作りたい。多分子育てになっても私多分そうすると思うのね。あのレールに敷かれないで Just、うんうん、you know be, your, be you
be creative
そう、うん、って言うと思うんだけど、うん、アマテラスも普通の会社がやらないこととか、パジャマブランドがホテルとコラボしたとか、ナイトクラブとコラボしたとか、その日本の企業だったら発想されないようなことを、面白いことやっていきたいっていうのを常に考えてて、なんでアマテラスっていうのを作ったのもそこなんですけど、今回もあの観光客のお土産屋さんにしたらどうだろうみたいな発想から、すごい今すごい外国人の方来てくれてるんだけど ね、 すごいよね。でもなんかそういう発想がこうマレーシアと行き来をする生活に今なって、考え方が日本にいるときはなんか日本はここがとか、ちょっとやっぱネガティブな、日本では行きづらいとか、日本ではここがちょっととかってやっぱり思ってしまう部分もあったけど、自分が変わることで、
ちょっと帰国子女っぽかったね、考えはね。
そうそう、どんどんいればいるほどそうなってした自分に気づいて、でいざこうすごく大きな決断だったけど、マレーシアに拠点を移すっていう風にしてから、自分でだから行動して動いてみてから環境を変えたって言ったらいいのかな、物の見方が本当に変わったし、なんかあ、私がカナダにちっちゃい時引っ越した時ってこんな感じだったわっていう気持ちも思い出せて、で逆に外に出たから、さっきも言ったけど、日本のいいところがもっともっと違う、本当に違う視点で見れるようになったりとかっていう、なんかこう何事も人のせい環境のせいにしないで、自分で変わることで全部思想って変われるんだっていう、なんか再発見が最近すごくあって、でもうそれによってアイデアもめちゃくちゃ変わったし、その外国人のお土産屋さんとか多分去年には考えられなかったから、なんか本当に自分の環境を変えることで視野とか考え方って自分で成長させていけるんだなっていう、なんか発見ができたことが私の一番の成長です。
もう私さっきのタクシーの話本当にカットしてほしい。
お願いカットして私のワンアップちっちゃすぎる。
あのワンアップって言葉これからで使っ、みんなでね、ここから始めたらいいじゃん、みんなで友達にそれワンアップだねって、
う
ん、
そうね、
流行らせよ。
そうだね、
流行るかもよ。
てかうちの、そうだ、ママがなんかカレンダー買って、そのカレンダーに毎日なんか一行書けるところがあって、今日はこんなことしたっての書いてた。
ママが、
ママがなんて言ってたっけ、
な
んかほんとちっちゃくていいの、そう、なんかお花に水をなんか無事あげれたとか、なんかそう、なんだったっけな、結構あ、これ本当ワンアップだねみたいなの乗っけてて、本当にそれ、これが自己肯定感っていわれる、世間で言われてることを上げる秘訣なのかもしれないとは思った、うんうん、まだまだメッセージあるので読んでいきますね、は
い、ありがとうございました、続いてです。
これはね、ちょっとれいこちゃん怒んないといいなっていうのがあるんですけども、どっちからいきましょうか。こっち先いこうかな。
38243いますか。
あ、いない、いない、そんなはずない、名前が書いてる。23歳から27歳女性、パートアルバイトのところにチェック入ってます。
怒るかなとか言ったからだよ。
そうだよね、そうだよね、ごめんごめんごめんごめんごめん。
でもこれじゃないでしょ、
言いやすくしたと思ったの。
でもこれじゃない
でしょ、これじゃない、うん、読んできますね。もしこのメール読んで私ですって人がいたら手挙げてください。毎日ネットで求人を見てやりたいなと思える仕事を探していますが、1年間見つかりません。
見つかるまでフリーターをしていますが、有り余ってるエネルギーに毎日もどかしさを感じます。こんなに就職先を悩んでいる理由としては、3年間付き合っている彼が11歳年上、34歳なので、私自身がキャリアのことだけでなく、数年後以内には子供を作ることも考えないといけないことが仕事を選ぶ上で懸念になってます。休みが少ないようなハードワークな職種に惹かれているため、夢と現実で頭がパンクしそうです。1年間悩み疲れたのですが、助言をください。あいた、
怒らないよ
私の方がちょっとこれはあれかもね。お名前と、そしたらニックネームいただいてもいいですか？
ディスコードのネームがヒッキーなんですけど。
ヒッキーさん、
はい、はい、23歳でフリーターしてます。
はい、はい、なんかこの今回こういうメッセージを送って、どういうこと言ってほしいなとか、なんかありますか？でも悩んでんだよね今。
でも助言をくださいだから。ちなみにその3年間付き合ってる彼はすぐに子供が欲しいって言われてるんですか？
そうです、そういう話もするんですけど、 2,3 年後っていう風に言われてて。
言われてるんだ。
結構近いね、 2,3 年後だと。
それで言われて結構 OK っていう感じ、ご自身としても。
いや OK じゃないから。
いやいやいや OK なんだよ。
どういう
か、だって OK だから悩んでるんでしょ。そうで、それが悩み。
あ、怖くなってきてる。ててる。
まあ好きだけど、ちょっと怖い。
そうね、
好きだけど、やりたいことがね、ガツガツ働きたいって言ってるから、それをやるんだったら現実的に 2,3 年後に子供って無理じゃない。私もすごいわかりますっていうことですよね。
そうです、
わかります。どうぞ
でも私も同じで、まあ、彼には欲しいとは言われない。その私もね、一回り上なんですよ、旦那さんが。でも彼も経営者だから、そのどれだけ経営者が大変かというか、その自分のタイミングとかがあるっていうところを尊重してくれてるっていうのはすごくありがたいことなんだけど、でもそれにもすごく話し合いもしたし、私の気持ちとかやりたいこととか、この今後の将来私はこういうことしたくて、でも一緒にはこうしたいっていう、私の中ではこう夫婦関係と自分のキャリアって全く別のものって考えてるから、その話を理解してもらえたから結婚できたっていうのもあるし、そこが多分本当に働きたいとか夢と夢がある、やりたいことがあるのであれば、絶対にぶつかっちゃうんじゃないかなって思うから、その話し合いをまずしたらいい、
多分。でもきっとご自身的にはその3年、やっぱ同じ質問になっちゃう、数年以内に子供作ることを考えないといけない、そうだな、考えなきゃなっていう感じなんですか？それとも相手的に考えなきゃな、私は正直違うんだけどなのか、いやこれは2人が相談し合った上で、そうだよね、3年後ぐらいには作んなきゃいけないよねなのか、これって全然違うと思ってて、どっちなんですかと思って。
私的には30歳とかっていう風に考えてたんですけど、彼の考えに合わせて、2,3 年後だなっていう感じになってます。
で、ご自身的にはその彼の考えに合わせるのもハッピー、その OK ってこと。
OK だなっていうふうにも。
なるほどね。
私だったら絶対に自分の中心の人生を生きていく。
そうだからハッピーじゃないのかなって思ったのこの質問をいただいた時に。
合わせてるって感じる時点で。
そう、でもいろんなほら恋愛があるから、
ごめんなさい、
リスペクトし合おうなんだけど私たちの恋愛スタイル的には、私たちは、
そうね、自分が、私は性格的に自分の性格をちゃんと理解したらいいのかなって思うんだけど。
面白い。そうね、
私の性格上やりたいことをできなかった、例えば彼のせいでできなかったら絶対彼のせいにしちゃうの、将来。だからそれを分かって絶対に彼には合わせないし、合わせてもらうっていうか、そのまあどっちかが 100% 転ぶ必要ってないと思うから、何事も 50-50 で見合えるところがあるんだったらそれを話し合うし、それでも20-80とかこっちがね低い方になっちゃうんだったら多分別れる。
そう、それが気になった。それはどんな感じなんですか？50-50ぐらい、20-80ぐらい、寄り添ってんのか。
やりたいことって見つかってるのかな。
そうですね、
はい、あ、そうなんだ。なんかやりたいことが見つかっててさ、私こんだけやりたいっていう気持ちを彼に本当にぶつけたら、それで、あ、そしたらまあなんていうの、
それでぶつけて、それでもう3年後に子供が欲しいって言ってたら、私はちょっとあのナイスパートナーだなとは思わないかもしれない。なんかうんかな、なんかな、うん、全部それを全部わがまま聞いてほしいとも思わないけど、あ、夢を応援してくれない人なんだとか、うん、ってなっちゃう。でもなかなか夫婦とか家族って難しいんだなっていうのも最近学んできてる私も、うん、なんか結婚ってなるとお互いのことだけじゃなくて、日本の結婚って家族も巻き込まれるから、うん、向こうの親に子供はいつって未だに多分言われる人は全然いるだろうし、うん、なんかそういう案件もねあったりするよね。だから分かるんだけど、私とレイコは多分そこをあまりリスペクトしてくれないパートナーとはきっと付き合わないし、そう付き合わないかなって思ったり、うん、あとやっぱり自分が子供を産むわけだから、自分の体で My body, my role って言って、自分の体は自分のルール。もちろんパートナー逆に言ったらかわいそうだよね、男性は子供を産めないわけだから、うん、確かにそこも寄り添わなきゃいけないと思うんだけど、うん、この日本社会で、まあ、まだまだ申し訳ないけど、もうちょっとこの妊娠とか子供とキャリアってなった時には寄り添ってもらいたいかもっていうのが正直かなって思う、うん、
だからこれからその仕事をする、まあ、これからもっともっと頑張っていくってなったら、絶対に価値観って人間変わっていくものだし、あの自分がステージアップしていくたびに、私も本当にびっくりするぐらい、なんだろう、価値観、人に対してもそうだし、つるむ友達も本当にいい意味で、私はいい意味と捉えてるんだけど、変わっていってるから、あのなんか人生長いし、私はこれお母さんから学んだことなんですけど、私のお母さん50歳で再婚してるしさ、
素晴らしい。
もう今はセカンドライフだけど、この間なんかもう離婚してサードライフやろうかなみたいな言ってんの。
素晴らしい。
これで大丈夫、日本だけだよね、うん、流れるのね。
あ、これワールドバイトですよ。ワールドバイト、
日本語だから大丈夫だと思う。でも
そうね、マクニチュさんは聞けないと思う。
そうそうそう、あのなんか、いや、すごいなと思って、でも逆にお母さんがそれを見せてくれたから、なんか自分のために生きてくって本当に大事だなって思って、そこに価値観のあったりタイミングが合うパートナー、旦那さんがいるのは素晴らしくて素敵なことだけど、
でそれであるべき、うん、と思う。
特にやりたいことがあるなら、これで主婦になりたいとかだったら全然さ、ね、好きっていう気持ちだけでいいけどさ、ね、自分がやりたいことがあるんだったら絶対それで喧嘩とかしちゃうから、私でもするし、だから自分中心でちょっと考えてみてもいいのかなって、助言という助言になるか分からないけど、私だったらそうします。
私このメッセージのメモのところに、相手に合わせるなって書いてある。でもその後にてんてんてん、でもそれが結婚って書いてある。
自分のメモね。
そう、私がどう思ってるかなってこうメモった時に、いや難しいよね、子供も、その別に彼限らず、やっぱり子供とこのキャリアの両立っていうのは、あの悩む部分だから、ね、
子供産んだことないから私も全然想像できないけど、
だからでもそれ悪くない、産めるような環境じゃないから想像できないんじゃない、わかんないけどね、わ本当にわかんないけど、
ね、わかんないですね。わかんないです、私も。
そうね、でも
私も悩んでる。
でも少なくとも好きなことがあるんだったらそれはやるべきだと思う。結構シンプルかも、
それは。そこはそうですね、う
ん、やってみて、もしかしたら両立するか、あのやり方があるかもしれないし、きっとあると、ちょっとなんか無責任なことは言いたくないけど、やりたいことがあると、それとりあえず決定してることだから、目の前に今こういろんな案件があって、目の前にこれを決定してるわけだから、それをまずやっちゃうが一番素敵だと思う。でそれでリスペクトしてくれない彼だったら捨てちゃいな。うん、いっぱいいると思うよ。
いっぱいいるよ。
うん。
いっぱいいるよ。
でも素敵な彼だと思うから、そんなはずないことを祈ってます。
うん。
どうでしょう。
でもそんぐらいちょっとなんか、なんだっけあの人、ブルゾンちえみさんとか思い出したらいいん
じゃない。そうそうそうそう、35億。でもね、なかなか多様性広まってって、うん、別にあの半分が30億男性ってわけじゃないからね。
あれ間違ってる数字なんだよね。
いろんなジェンダーがそういるわけですから、もうちょっと少ないかもしれないけど。
フランクに考えたい。難しいけどね。
どう？
でもフランクに考えていいんじゃないって思います。
ありがとうございました。
そういうしかないよね。そういうしかないよね、多分。
え、もうそれだけ
悲しい、悲しいってい
や、もっと自分に集中して考えて今後のこと考えていきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとう、ありがとうございます。頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとう。そうだよね、なかなか難しいよね。じゃあもう一個あるね、うん、じゃあこれはちょっとキャリアのお話、最後の質問になります。あかりさんからです。お、あかりさん、じゃあマイクを渡していただいて、年齢と職業もし嫌じゃなかったらシェアしてもらってもいいですか。その後メッセージを見ます。
はい、23歳のメガネ屋さんで働いてます。
はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあメッセージ読みます。継続力について。私は継続は力なりに、投稿していても継続できないぐらい一つのことを続けて取り組めないです。しかし物事を成功している方は継続してコツコツが必須なのかなと感じます。とても飽き性なのでこれからの未来が心配です。大分から、わお、今日
何ですか。
大分からたまたま東京に行くのでご縁があれば参加したいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい。
あ、そっか、ここのディスコードにね、継続は力なりっていう部屋がありますから、で、みんながそこに結構コツコツなんかトレーニング頑張ってるとか、うん、それぞれいい意味で自慢ページね、あるから、ただここに5ついるんだけど続けらんない。
はい
どんな、今日は私たちボスにどんなこと言ってほしいですか。
はい、なんかネガティブな感じになって申し訳ないんですけど、
全然、
今までの人生でなんかそんなに得たものがないなって思って、それがコンプレックスなので、どうやって解消するというかです。
なるほどね、はい、得たものっていうのは自分で成し遂げたものとか。
そうですね、はい、
あ、成功体験がなかなかそこまで多くないから、
はい、
うん、
あとさっきの、前回のエピソードで話していただいた、その自分のことを知るっていうので、そのやっぱり日本人って自分のこと話すのが苦手だと思うんですけど、その就活とかになると絶対自己 PR とかが必要だったりして、うん、そういう時に書くこととかがないので。
でもあのシステム酷だよね。なんか日本の学校で高校生まで今までもうなんていうのかな、散々個性を押し付けられて、散々みんなと一緒にしろってさせられて、
なのに
急に大学入る時とか自己 PR みたいな、はぁってなるよね。
はい、
それは本当に思う、おかしいよこれは、うん、本当におかしいけど、まあ、現実なんでそれが、考えていきましょう、はい、ね、
成功、ちなみにその物事の成功の、あの、あかりさんにとっての成功っていうのはどういう意味なのかな、
ね、
成功って人によって違うと思うから、
はい、
うん、
何かを得るっていうのは、そうですね、その何か専門性を身につけるだったりとか、人から評価されるですかね。
じゃあ結構成功とはってなると、お金とかキャリアとか、なんかこう地位ってあるけど、
はい、
今でいくと、
今でいくと、そうですね、キャリアですね、
うん、好きなこと見つけたりとか、
はい、うんうんうん、
そうだよね。じゃああんまりこうどちらかというと継続もできないし、ごめんね、はい、これ全然悪く言ったわけじゃない、継続も、はい、継続もでき苦手で、
はい、
継続もできないし違う、いいのいいのいいのいいの、しなかなか自分が好きって思えることに出会えない、
はい、
が悩み。
私はそれ逆だと思ってて、うん、継続ができないってすごいよく聞くんですけど、それって多分まだ自分が好き、本当に没頭できる、継続できるぐらい好きなものを見つけれてないだけだと思うのね。私も継続力全くないんですよ。なんか
本当？
飽き性。
割れた。本当？本当に？
飽き性、すごい極度の飽き性で、習い事も本当にちっちゃい時お母さんに習い事いろいろさせられてたんですけど、本当に半年しか持たない。体操やって無理、お花やって無理、書道やって無理、もう本当にそろばんだけ続いた。でもだからその、
あ、好きだったから、
数字が、だからその好きこれってなった時からもう自分で通い続けて頑張ったの。だから そのいろんなものを経験させてくれた親には感謝だけど、それは大人になったら自分で掴んでいかないといけないものだから、自分でどんどんいろんな経験をして、その中で絶対これ好きだわってなるものあると思うのね、
はい、
で私はそれがたまたま自分で最初に選んだアマテラスっていうのがすごく好きだったから幸せなことだと思うんだけど、それでね、でもね、好きじゃなかったら最悪だよね私ね。
そうだね。
でも好きでした。だから続いてるし、もうどんどんアイデア広がるし、一生これできるしやるつもりだし、だからなんか本当に経験、旅行行くとかでもいいと思う。いろんなものを見ることがまず大事だから、その視野を、私たちもさ旅行いっぱい行っていろんな、あ、アイデア広がるじゃん、
そうね、うん、
だからそれで私こういうのと取り組みたいかもとか、ミラが初めてサステナブルとか SDG に興味を持ったのにもきっかけがあるわけだから、そこのにいなかったら今この仕事してないかもとかあるわけだから、きっかけって誰にでもあるから、なんかその経験を今から作るのは全然遅くないのかなって思います。すごく広い話になっちゃうけど、でも
そうだね。なんかでもこれ最近の若者の離職率とか、そのなかなか長く勤めてくれないみたいな、
すごいよね、
うん、両方の意見があって、いやいやもう人生長いんだから、いろんなキャリアについていろんなことを経験して、もういろんな職に就いた方がいいって思う時と、
うん、
いやそんな短い時間しかその会社にいなくて何が分かるのとか、うんうん、何を学んだのとか、うん、あ、ちょっと私はもしこう自分が雇う時にそういう、だから雇う側とそのなんていうのか、友達から聞く話はまた全然違うじゃん。だから雇う側にな、うん、友達がもし就活してめちゃくちゃ転職してたら、え、ナイスだねって思うけど、自分の会社に来る子がそういう経歴を持ってたら、うん、この子はなかなか継続できない、うん、イコールし、私の場合はね、信頼に、もしかして信頼できないかもしれない、自分の経験をシェアするわけだから、うん、どうかなって思うこともあるかもしれない、うんうん、今の話がそうだね。だから続けてみないと自分が得意か苦手か好きか嫌いかも分かんないんじゃないかなと思ってて、うん、結構好きか嫌いかの判断が早いのかなっていうのはある。なんかその、うん、よく言うじゃん、若者は最近あのどうやったら近道して成功しますかみたいな、
うん、そんなねえよって思うよね。
ないのよね、そんなねえよそないの、本当にないのよ。なくて、でだからこれを一回続けてみて、その時間無駄じゃん、まあないんだよね、絶対無駄はないから、
うん、
なんかその発想、なんか合理的っていうのをこのちょっと人生から省かないと無理、なんか生きていけない気がする。私は合理的な人生なんてないし、うん、なんていうのか、それが得意な人もいるし、不得意な人がそれをやろうとしてもちょっとなかなか難しいかなと思うのと、そうだね、なんかそんなに好きなことにとらわれなくてもいいのかなっていうのは思う。私自身も毎回言うけど、本当にこれが自分の好きなことなのかは分からない
ね。言ってるよね。
あ、そう、なんか、あ、なんだろうな、分からなかったんだけど、あ、この話だっけ、こうやって今日もお話しさせていただいたりとか、あのイベントに登壇させてもらったりとか、高校生さんに話しに、あの岐阜とかまで行って話したりとかするんだけど、うんうん、あのなんていうのかな、うーん、得意だなとは思う。すごく自信を持ってできることだし、だけど、うん、めっちゃ好き、めっちゃ最高みたいな、なんかもう幸せっていう感覚があったかっていうと、うん、ってよりかはなんか、うん、例えば社会問題についての発信だから使命感だったりとか、やらなきゃいけないことっていう感覚が強くて、うん、ね、それが悩みだった。なんかレイコを毎回見て、結構レイコに会ってからその好きなことをやるってどういうことなのかなってめちゃくちゃ考えるようになっちゃって、それこそ合理的なタイプなので、
うん、
なんだけど、これ面白いなと思ったんだけど、アメリカに行った時に、その自分がいつも話を聞いてる側だったのに、あ、話す側だったのに聞いてる側に回って、で自分がその登壇者の話を聞いて結構泣きそうになったの、何回も。わかる、ありがとう、頑張るみたいな。これ日本にいるとなかなか、
ロールモデル、
そう、話してる側だから、
うんうん、
でなんかありがとうってなって、え、待って、この感情にさせるってすごくないっていうか、私その立場に今入れるってすごくないってなんか改めて思ったの。あ、好きかもって思ったんだよね、その直後に。その翌日に岐阜に行って、岐阜の高校生ちゃんたちと話してたんだけど、なんかこの子たちの感覚が変わってくのを見て最高、結構震えたの。
なんか同じ物事なんだけど、いろんな経験を経て
なんか考え方が変わった、うんうん、なんか新たに新しいもの見つけなきゃ、新しいの新しいの新しいのと思ってたけど、じゃなくて意外と自分がコツコツやってたことが、うん、なんかこうガラッと変わったなみたいなことはあって、まあ、何のヒントにもなんないかもしれないけど、 そこまでなんか好きなこと好きなことじゃなくても、ただ心がしんどい気が、私はしんどかったから、
うん、
かなと思ったりしました。あと飽き性はどうやって解決したの？
してないよ。
あ、してないの、
うん、嫌いなものはやらない。
で、もう貫いたんだ。
今もそうなんです。だから親からしたら、あんたよくそれでできてるねって言われるし、
面白い。
でもいや、これが好きだからできるって思うし、うんうん、このアマテラスをどうビジネスとして育てていくかとかは、もうなんか考えてる時間が大好きなのね、気持ち悪いぐらい、ね、でも、なんだろうな、嫌いなものって言ったら、例えば私よくないんだけど本読むのとか無理なの。多分飽き性だから、一冊読み終わられたことなかなかなくて。
飽き性ほど好きなことじゃないと無理なのかな、もしかして。
うーん、
だから飽き性じゃないもん、私結構没頭できるもん。
うん、でしょ、
うん、だから何の本も読めるし、
すごいと思う。
なるほどね、ちょっと理解した。
あ、
うん、そういうことだ
そういうことだ。
でもなかなかないよ、好きなこと。
そうだ、でも本当に私は
見つかるね
見つかると思うあの、でも、年齢とか時間とかにとらわれてたら見つからなくなっちゃう。だからその日本ってもう20何とかだから、30だから
ある、ね、
新卒なんだからとか、なんかそのいろんな、まあ、女だからとかもあるし、いろんななんかそのラベルで区切られてこうプレッシャーを与えられるけど、それに確かにそれに言うことを聞いてたら見つからないかもしれないなって思うかな、うん、それはすごく海外の友達を見てて思う。年齢とか時間とかとらわれずに、ちょっと1年世界旅行してくるわっていう友達とかもいたけど、あの、自分のペースで自分の人生なんだから生きていいと思うし、それで確かに卒業して3年経っちゃった、あ、もう受けてくれる会社なかなかいないないって確かになるね、なる会社は日本の会社多いけど、でもだとしたら全然、ね、会社に入ることが、大企業に入ることが全てではないし、オプションってたくさんあるし、
そうだ、ね、
海外に行けばいいしね、いろんなオプションがあるから、常にこの視野を広げるっていうことが、うん、やっぱそこに戻るかな、私は大事なのかなって思うから、私も行ったことのない国に行くのがすごく好きだし、やっぱそこで一番価値観が変わるから、あの、私は文化からすごく学ぶことが多いかな。違う文化とか違う国の普通を見て自分の普通が変わっていくから、なんかそういうのをどんどんやることで、あ、私これ興味あるからもしれないから入ってもいいと思うし、好きってならなくても、でもそれがね、結局コツコツして好きになったりで、それがコツコツ好きなことを頑張って結果に出てくる、来たら幸せだし、それがあかりさんの言ってる成功になるのかもしれないし、てかなるし絶対かなって思います。
どうでしょう、
はい、ありがとうございます。やっぱり好きじゃなくても一回ちょっと続けてみて、れいこさんがアマテラスを持ってるくらいのものが見つかったらいいなと思います。
頑張ってください
、はい、ありがとうございます。
大分からタイミング良かった ね、はい、嬉しいね。
もう帰るんですか？
あ、今日から来てて、
うん、あ、そうなんだ。
2泊して帰ります。
楽しんでください。
楽しんでてください、
は
い、
東京もいっぱい見るとこあるからね、はい、そういうのも知識にどんどんなるじゃん。だからいろんなもの見て大分帰ってください、
はい、
あのね、一個すごい思うのが、なんかやっぱぼーっと生きてるとぼーっと生きたまんまなんだよね、
うん、
自分もそう思う、うん、だけど、あの、例えばレイコみたいなその視点、あの、ただただ旅行行けばいいやじゃなくて、旅行行って、え、この何に対しても興味を持つことがキーだと思う、
うんうんうん、
そこから多分発展する気がする、
うん、
うわー楽しい。じゃあそりゃ何も見つかんないよね、
うんうん、
って思う。
そうね、
そう言ってるわけじゃないよ、はい、じゃないけど、なんか視点を変えると世の中ってやっぱすごい全然違うんだなと思うから、多分それはレイコもいろんな経験、旅行してるからじゃなくて、そこでの視点がすごくいいから発展するんだと思う。でアイディアに変わるんだと思う、うん、天才じゃないからやっぱり、
うん、
考えて考えて、あ、これいいデザインだね、なんでかっていうと、このクリップの部分がこうこうこうで、ここにはめやすくて、あ、なるほどねみたいな、この一個の例だけど、
う
ん、視点がすごく良くないと何に対しても広がらない気がする、
うん、私はずっとお父さんに、旦那さんも言ってたんだけど、 何事にも疑問を持ってって言われるのね。疑問を持てば持つほど人間は成長するから、なんで水ってペットボトルで売られてるんだろうとか、なんでこれ緑にしてるんだろうとか、なんでで本当になんでを繰り返すと知識に変わったりアイデアになったり、え、そこって日本がやってないところじゃない、そこチャンスじゃないとか、なんか本当にそういう考えになっていくからっていうアドバイスです。
ありがとうございます。頑張
ってください。私がそれやってます。どこに行ってもなんでだろうっていうの。
はい、今日参加できてよかったです。
ありがとう、頑張ってください。
ありがとうございました。
もういっぱい話しちゃった。
そうだね、本当はなんかこの成功っていうのがすごくキーワードだなと思って、このお互いの成功とはみたいな話もしてきたかったんだけど、
また次回のエピソードで話しましょうかね。
そうですね、
いろんな人の成功があっていろんな人の正解があるので。
確かに私とミラも違うもんね。
違ったね、うん、これはまた楽しみにしていただければと思います。
はい、今日は来ていただいて皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。終わりでいいのかな。
あ、待て、もう
終わりだって。
結構話したもん。
結構話したね、分かった。
じゃあ締めます、
うん、締めましょう。
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。フォローボタンからフォローを忘れなく。そしてハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒にてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。 Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila.
Bye, Bye.
Spinner.